down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2145回、11月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングのテーマはプログラミング、プログラマーというお話ですが、私が最初に買ったパソコン雑誌は月刊 IO でしたけども、春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私は中学生の時にベーシックを少しかじってたんですが、暗記物なんかの問題を出して自分で回答するっていうのを作ってました。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。私は大学で初めてプログラミングを触った時に調子乗ってビジュアルスタジオとか買っちゃったんですよ。今何もやってないんですけどね。今日もよろしくお願いします。
今週は三浦さんお休みです。2021年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる2021年11月20日土曓日、13時から17時、今回も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。 AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんからの製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。11月20日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。この配信が出てますのが11月9日ですけども、今月は AUGM 大阪がありますね。11月20日土曜日なんですけども。今週は三浦さんお休みなんですが、三浦さんも含めてワンボタンの声メンバー、ぜひ YouTube アクセスして時間に見てください。
今回もあれですかね、クラブハウスの裏チャンネルでみんなでワイワイ。
どうやろうですか、ね、あれやるのかな、ちょっと今現在私分かってないんですけど。
大体大道さんとかがだんだんどっちに行ったものか分かんなくなっちゃったりするんですよね。
なりがちやと思いますよ。どうせツイッターでやれへんのかな、分かれへんけど。もともと毎回のレギュラーでいらっしゃったのが、今は月一のレギュラーになって、当番組も参加いただいてます大井先生も AUGM 登壇されますので、また皆さん楽しみにしていただけたらと思いますが、実際の会場へ行かれてた方からしたらオンラインはちょっと物足りないんじゃないかなっていうご意見もあるのかもしれないですけど、まだまだ AGM といったもの、Apple ファンのためのイベント、行ったことないっていう方にはね、まずはオンラインで満足つかんで、コロナの規制がもっと緩くなって、会場でやれるようになった時は、もっとね、あ、こんな大きないいイベントやったんやないのね、実感してもらえると思いますんで。繰り返しますが、今月11月20日のお昼1時から YouTube ライブで開催されます。と番組にもリンクが貼ってありますので、そこからご覧いただけるようになってます。皆さんどうか YouTube ライブからアクセスしてご覧になってください。当日は私も画面の端っこでタイムキーパーだけやってます。時計の表示係です。はい。さあ、今週のニュースの最初いきますけども、 GD ネットジャパンにあった記事です。 M1 Pro 搭載、 MacBook Pro 開封、新型16インチノートを写真で見るという記事が出てました。MacBook Pro が到着しましたということで、このいわゆる開封一連のお写真の記事ですが、これを春さんがやってほしかったね。
ねえ、だいぶ迷ったんですけど、はい、ちょっと私にはオーバースペックかなと、値段とのバランスも考えると。
スペックじゃないんですよ、春さんが買うことが意義あるんですよ。
いや
ダメですか。はい。スミレさんも今記事の写真見られてます？
あ、そうですね、片っ端から見ていってますね。
ポート周りのところの写真がいい感じに見えるんですけどね、私は。
うん、実際使う分にはこういうふうにいろんな種類のポートがあった方がいいのは分かるんですけど、やっぱりシンプルさがなくなったというか、ちょっと言い方悪いですけど、自分のこととしてはダサくなったなって感じはするんですよね。
いいんですよ、こういうぐらいが。なぜイーサネットのポートがつかないのってまだ言うか。
まあ、イーサネット、実際の便利さを考えると、HDMI とか、あった方が便利。
それはそうですよ。
私もその、今使ってる MacBook Pro 13インチをプレゼントとかで使うときに、いちいちアダプター持っていかないといけないので、見た目を考えると、スミレーションおっしゃる通り、スッキリさに欠けるかなというのは確かにあります、ね。
見た目なんか、銀テープ貼っときゃいいんですよ。
いや、余計おかしい。
めちゃめちゃ言うてるな、すみません。
まあ、おそらくアップルも最初見た目も考えて、USB-C とかサンダーボルトに一本化しようとしたんでしょうね。おそらく最初はね。うん、
そう行き過ぎて最初 USB-C 端子1個だけにするっていう。ね、だいぶ攻めた形になっちゃいました、ね。
MacBook ありましたね。
学校にも導入するでしょ、教育機関でね。そういう現場で、それは各園かもしれんけど、ね、あれもこれも買い足さなあかんのじゃちょっとできませんねっていうお話あったかもしれませんしね。うん、まあそこそこにっていう発想やったんやと思います。それにしても新型っていうところで大きな違いあるかなと、写真だけ見てると多分わかんないですね。
そうですね。タッチバーがされてるのが。はい。
ハードウェア的な意味合いでのキーボードとかスピーカーとかそういうところの写真が多くて、スクリーンに映ってる OS の何かっていうのがあんまり要素がないから、今ずっとノッチが話題になってますけど、
ノッチね。
ノッチの写真が来ないと全然わからないんですよね。
肝心の後の写真がないですね。
後の写真
ありました。ああ、写ってた。
写ってんのありました？
ありましたね。ありましたね。1
個ぐらいはあるかもしれませんけど、
ね。1個だけあります。ヨドバシの梅田で実際見てきたんですけど、後、はい、結構目立ちますね。
あ、そうですか。
画面見ると。
いや、実は先週、三浦さんが、後々なくなるんだったらっていう発言をしてて、うわ、ここを生かせばよかったって切ってしまってて、のっちが後々なくなるっていう。まあ、記事のは写真の方が重点的でしてね、まあ。
写真の記事ですね。
何がっていうのはあんまり語られてない記事だったんで、ちょっとここであんまりお伝えするものなくて。はい。
やっぱ電源アダプターごついですね。
ごついですよね。正方形のよくある MacBook Pro シリーズのあの電源アダプターよりも、かなり大きいですね、うん、これね。
大きいですね。
これ日本なんかな、でも。
あ、端子が違うんで、多分海外仕様の
ですよ、ね、
やつでしょうけど、この端子の部分が違うだけで、日本のやつも本体の部分は同じサイズですよ、
ね。でしょうね。右上にタッチ ID のボタンもついてて、その辺は私は欲しいなっていうところのものではありますが。でも電源アダプターの写真の下に、この電源アダプターはかさばるって書いてます。
これはめちゃめちゃかさばると思います
。かさばりますね。
これはまあサードパーティーのやつを使ったりする方も多いんじゃないかなって気がしますね。
今現在、あるいはこれの前の MacBook Pro のシリーズ、去年2020年とか、サードパーティーのマグセーフ電源アダプターって出てましたっけね。
マグセーフでないとダメですよね。
そうですよね。
いや、これ USB-C 端子なんで、マグセーフの反対側が。
あ、そっちからも給電できるってことですよね。
マグセーフの線の先についてる端子が USB-C なんで。
そうか、アダプターに挿すようになってるんですね。
そうなんですよ。
はいはい。
アダプター側が十分な出力持ってるやつだったらば、サードパーティーのものでもいけるはずですね。
要求される出力はかなりでしたね。この16インチの方ですね。
あと安全性のこともあるんで、やっぱりメーカーさんが対応って歌ってくれてないと、ちょっと購入はしづらいところはあるように思いますがね。うん、そうですか。なかなかそういうアップルのノート系のものにサードパーティーが AC アダプターを出す例が多くはないので、うん、iBook の頃も買うの難儀したんですよ、うん、なかなか売ってなくて純正買うしかないのかなみたいなところはよくありましたけどね。実機をどっかでまたたっぷり触れることがあったら私らももっと語りたいと思ってる M1 Max 搭載の MacBook Pro でした。もし買いましたよという方いらっしゃったら、そんな感想番組でお待ちしてます。
ぜひノッチの写真を多めでお願いします。
いや別にそこはそんなに見たくない。その MacBook Pro 含めまして、新しい OS モントレーにしましたっていう方多いと思います。アップルチャンネルの記事で先週こういうの出てました。アップル T2 セキュリティチップのファームウェアを更新し、 MacOS 12 モントレーへのアップグレード後に少数の Mac が起動できなくなる問題を修正という記事でした。ちょこちょこネットで見てると記事として出てたんですが、大体的に記事に出てきましたね。10月26日にアップルが公開したモントレー、アップグレード後に Mac が起動しなくなった、分鎮化とかね、ブリックドとか言われること多いですけど、分鎮化するっていうのは iPhone のことを指したことから端を発してるでしょうね。
そうですよね。分鎮っていう言葉のサイズを考えると、MacBook Pro とか MacBook とかよりは iPhone という感じですよね。
そのうち分鎮がわからない人も出てきそうな気がしますけどね。
いや、今でも多分わからない人結構いると思いますよ。
そうですかね。まあ、習字を習ってる人なら、一回はもう触るから分かりそうな気がしますけど。う
ん、今でも、小学校とか中学校で書道の授業ってあるんですかね、はい、どうなんでしょうね。
ああ、どうですかね。
いつも疑問を出す春さん。
調べましょう。
教科書に書道はありますね。書写っていう授業があるみたいですね。
書写って授業ありましたね。
あ、え、そんな書写っていう名前で授業あったんですか？
中学校から書写って言ってたかな。
え、中学校でそんなのあったんですか？
ありましたよ。
私、小学校まででしたわ。
小学校の時は確か国語の授業の中でやってたような記憶があるんですけど。
もう驚きが全然違う。
で、中学あたりで別枠の指導要領的には国語の授業の一部なんでしょうけど、その時間割的に分離してるところがあったような気がしなくもない。
あ、そうですか。
小中学校の学習指導要領の国語科の中に書写っていうのがあるみたいですね。
はい、あ、書き写しと書いて書写ですよね。
そう、伝統的な言語文化と国語の特質に関する実行と。
字が綺麗っていうだけで人生本当得すると思ってるので、ぜひ皆さんこれやってほしいですよね。うん、今字汚い私としては本当痛切に思ってるんですよ。
うん、
このインテルのチップを積んだ MacBook Pro ほど文人化するのが顕著だみたいな記事も見られたんですが。
そうですね。この記事で挙げられてる問題については T2 チップ由来のものなんで、それってインテルチップのものしか積んでないんで。はい、
ええ。だからそれになりやすいっていう
こと
です
ね。そうなんですね。
T2 チップを積んでる Mac の一番大きな厄介な点で、起動に問題があった時、もう一台 Mac 用意しないと直らないっていう、一台だけでは解決できないっていう、このややこしい問題がありまして、一般のご家庭で使ってる場合、なかなかそれに必要な当該の Mac ともう一台を用意するっていうのが難しい場合が多いような気がするんですよ。
そうですね。もう Apple Store 持っていかないと仕方ないですよね。
そうそうそう。ということで、いくらアップルストアがまめに対応できたとしても、これはちょっと大変すぎるお話かなって思うので。
あ、もう、だからアップデーター、この記事では問題修正済みなんですね。
出てますね。これ、うん、ごめんなさい。T2 セキュリティチップの新しいファームウェアっていうところですか？
あ、そうです、そう、そうですね。だから今、モントレイにアップグレードしても、その問題は生じなくなったということですよね。うん、もう生じてしまってたらどうしようもないんですよね。うん、
よっよっぽどモントレーにある何かの機能を使わないといけないっていう事情がない限りは、今回に限っては MacOS アップデートちょっと皆さん慎重になられた方がいいと思います。もう全然そういう問題起きないですよっていうのを分かってから
アップグレード
した方がいいと思います。この記事もちゃんとビッグサイのアップグレードって書いてますね。あ、ビッグサイのことも書いてるんですよ、この記事の中ね。さあ、ということでね、まあ OS のアップグレードは私はいつも気にしながらやってるって番組で何度も言ってますが、他にもソフトウェアアンテナブログには Apple、MacOS、モントレイアップデート後に一部の Mac が分鎮化する不具合をひっそりと修正していたっていう別の記事も上がってました。ソフトウェアアンテナブログさんの方では対象になった起動しなくなる可能性のある対象の Mac の一覧が書いてありましてね。T2 搭載 Mac は2017年から2020年の間に以下のようにリストで上げてますっていうんでね、書いてまして、これが可能性あるということでした。そうすると、うちの MacBook Pro の方は2013年製なんで、全然これには入らないですね。うん、古すぎて。ハルさんのお手持ちのところの MacBook Pro だったら可能性あるんじゃないですか？
あ、これ入ってます。2018年、13インチの2018年の4 Thunderbolt 3 ポーズってやつですね。
はい、でこれアップグレードしたんです？モントレ
ー。まだしてないんですよ。モントレーどころかビッグサーニをまだしてなくて。
ああ、そういうことですか。
業務とか何らかのメインに使ってるマシンが分鎮化してしまうと本当に大変ですから、
ね。それはもう考えたくないぐらいの問題ですね。はい、
私も虎の子の27インチの iMac が分鎮化したことがあるんで。
あ、はいはい、
言ってましたね。ちょっとなんか苦い思い出ですね。
しかし、コンピューターぐらいですよね。買ってきた機械が沈黙を守るっていうのは。別に落としたわけでもなければ、中の回路焼いたわけでもないのに、動かなくなるっていう。本当に
何もしてないけど動かなくなってよっていうあれですね。
え、何やったっけそれ。全然分かれへん。
機械物の不具合定番のセリフですよね。はい、何もしてないのに動かなくなった。何もしてないわけがないじゃないか、はい。
ブログ気になる気になるさんにはこういう不具合の例も報告で記事上がってまして、M1 Pro、M1 Max 搭載 MacBook Pro、YouTube で HDR 動画再生時にクラッシュする不具合が報告されるという記事が上がっていました。マクルーマーズにあるフォーラムがあって、そこに多数寄せられている情報ということで紹介されています。 モントレー 12.0.12 アップグレードした MacBook Pro のサファリで YouTube の HDR 動画を再生してからコメントをスクロールした際にカーネルエラーが発生する。で、YouTube をフルスクリーンで視聴してから通常モードに戻した際もエラーが発生する。ということで、この YouTube を安心して見られないというのはもう有識問題ですね。すいません。私だけか知らんけど。はい。まあ、あんだけね、皆さん見てるサービスですから、やっぱ不具合は困りますからね。MacBook Pro、そんな風に不具合の記事が先週はいろいろ出てたんで、ちょっと心配だったんですけど、でも人気は人気ですね。相変わらず。これ収録してるのが11月6日の夜なんですよ。で、今、はい、11月3日4日5日ぐらいのいろんなネット見てると、Apple には MacBook Pro 14インチ在庫ないけど、Amazon にはあるよっていう。しかもポイントつくよっていうので、うんうん、みんな買うんだったら Amazon だよみたいなことをね書いてるところがありました。もう多分この配信で出てる頃はね、それも終わってしまってて Amazon にもありませんって言ってるかもしれないんですけど、
なんか Apple Watch シリーズ7なんかもここ何日かちょくちょこ Amazon に出てきて、はいはいはい、話題にはなってますよね、
いわゆる転売的に出てるんだったら困るんですけど。
あ、正規品ですね。
うん、そうではなくて、あのね、アマゾンの場合ね、アップルって販売のとこ書いててもね、それはアップルから直に売ってるとは限らないんですよ。
ちょっと怖いですよね。
だからね、どっかの業者が出してても、それは作ってるのがアップルやからアップルって書かれてることがあるんですよ。だからそこはちょっとね、見極めないといけないです。
本体もそういう、その周辺機器、そういうこと多かったです
ね。そうですね。あの、AC アダプターなんかもそうなんですよ。
アダプターとかね、はい、うん。
出品者の項目見ると Amazon になってないみたいな。
そうそうそう。うんうん、その11月6日現在 Amazon で見ると、出品も、出荷元も販売元も Amazon になってて、21年 MacBook Pro 14インチ、M1 Pro チップ搭載モデル、16GB RAM、512GB SSD ですが、23万円、111円。うわ、めっちゃ欲しい。かばき以外けど。
これは、はい、今現在だとお届け明日になってますね。
そうですね。ハルさん今ちょっと買ってみてくださいよ。
いやいやいや、買いません。
23万で一晩ちょっと遊ぶぐらいじゃないですかって。
いやいやいや。
毎日合流してる
んで。そんな遊びしたことないです。
あ、そうですか。お金あるうちにどんと買っちゃいましょうよ。人のことやと思って適当言ってますけど。買える人は本当羨ましいです。そんな、あの、MacBook Pro のいろんなお話の後で、フェデリーさんが、Apple の建物から出て、よそでちょっと喋ってはりましたよっていう記事が。
何フェデリーさんのこと引きこもりみたいに言ってるんですか。すごい、すごい。
いや、でも我々フェデリーさん喋ってんのっていつも、Apple のイベントの時しか見てないから、なんかあの、Apple パークから出てないような感じが、せんでもない。そんなことない。いや、帰ってるよね。
Apple パークの真ん中でテント広げてキャンプとかしてるかもしれないですけど。
アップルパークあんな巨大やと家真ん中にあってもおかしないような気するんですよね、私。そんなわけ絶対ないと思うけど。森に住んで、ね、朝森から起きて会社終わってまた森へ帰っていくみたいな生活もなかなか楽しいじゃないですか。まあそんなことはないと思うけど。シーネットジャパンの記事です。アップル幹部、異例の公開スピーチで iPhone のサイドローディングのリスクを指摘。という記事でした。アップル幹部というのがソフトウェアエンジニアリングの責任者、クレイグ・フェデリギさんです。アップルのイベントでは必ず登場されますね。主にサファリとか OS 周りの今度こうなりますっていう紹介の部分でプレゼンテーションされること多い方ですけどね。ポルトガルのリスボンで行われたイベントでウェブサミットですね。11月3日に開催されまして、そこで語ったということでした。完全なセキュリティシステムなど存在しないというふうにその時おっしゃったそうで。
アップストア以外からのアプリインストールを可能にするような法案が検討されてるっていうことですね。
ソフトウェアのインストールですね。で、それはまだ許してないんですね。
EU のデジタル市場法の条項として検討されてるのが、アップストア以外からのアプリのインストールを可能にするアップルに強制するような取り決めですね。それが検討されてるので、それに対する反論という形ですね。
この記事の最後の方では、これまで構築してきた保護機能を絶えず向上させることで、我々は悪人たちに何とか一歩先んじてきた。簡単に言えば iPhone のセキュリティはうまく機能しているとおっしゃってたそうです。
難しいところですね。確かに Apple の取り組みっていうのはその通りで、App Store 以外からのアプリのインストールを禁止することによって保たれているセキュリティっていうのは非常に大きなものがあると思うんですけども、はい、ユーザー自身の自分でリスクを取ってでやること自体を今禁止してるような感じになってるので、はい、脱獄しない限りですね、そこまでアップルがアプリのインストールを制限するのがいいのかどうかっていうところですよね。 どっちがよりユーザーのため、あるいは市場のためになるかっていうところですよね。
ことあるごとに詐欺アプリとか、
そうそうそうですよね、
とんでもない課金されるっていうのがあるじゃないですか、
うん、
あんだけ厳重にやってるアップストアの中でさえそれが起きるんやから、それは外でアップルの目が届かんところで自由にさせたらどんなことが起きるかは知れないっていうのは、やっぱりメーカーの立場としての意見でしょうね。
だから極端な話、今のアップルのアップストア以外のストアを認める代わりに、それを使いたい人は保証はしないよみたいな感じになっちゃいかねないですよね、このままいっちゃうと。
本体そのものの不具合とかの保証は当然ずっとし続けますけど、アップル以外のアプリストアとかでインストールしたアプリによる不具合とか、はいはい、詐欺的なものの被害までは当然アップルは保証する必要はないわけで、うん、そこまで踏み切るかどうかですよね、
うん、最近この SNS とか、まあ、それに近いアプリなんかで、うん、それと知らずにノラアプリを許可されてるからとして入れて、でそれがバーッとこう広まってしまって、 Facebook なんかでもよくある、あの広まってしまうのあるじゃないですか、感染してしまって、
あのレイバンのサングラス
で、そうああいうことも結局一人が引き金紐元ですもんね。みんながそれを入れたわけじゃないけど、一人がそれ始めてしまってみんなに移ってしまうわけやから、そこは一人の責任ですよって言っても影響は他の人にも及ぶので、
もちろんそうですね。 Mac にしろ Windows にしろパソコンは今そういう状態ですよね。 そのメールとかを通じてこうウイルスとかが広まっていって、そういう状態をスマートフォン iPhone にも求めるべきかどうかっていうところで、そこは難しい判断かなと思いますね。
そういうふうにオープンに使いたいんだったら Android を使えばいいんじゃないでしょうかになってしまいますよね。
まあね、
現状そうですね、う
ん、まあ、昔と違ってどっちの OS でもできることほとんど差もなくなってますし。
ワンボタンの声の皆さん、こんにちは。川崎のギッコンバッタンです。マクオスサファリでのピクチャーインピクチャーの件を補足します。サファリでの YouTube の再生をし始めたら、 URL 欄の右端にスピーカーアイコンが出ます。通常なら音消しに使いますが、ここを長押しまたは右クリック相当の操作をするとピクチャーインピクチャーができるメニューがポップアップされます。この切り出されたピクチャーインピクチャー画面はサイズも変更できますし、物理画面の四隅に動かせます。またコマンドキーを押しながらマウスでドラッグすれば好きな場所に移動できます。YouTube 消費、過去アホにならない程度には便利ですよ。他のアプリに切り替えても操作中でも最上位画面で動画再生してくれて、こんな感じで音はイヤホンで聞きながら他のコンテンツ消費、過去ザッピングしてます。ただ一つだけ不満は、少し戻ったり進めたりがその再生した YouTube タブに戻らないとキー操作できないことですね。当たり前なのですが。最後に MacOS サファリでのピクチャーインピクチャー、便利機能なので使ってほしいです。将来なくならないように。それではとギッコンバッタンさんからコメントいただいてました。ということでギッコンバッタンさん、前回のコメントの補足としていただきました。ありがとうございます。コメントいただいてから自分もやってみました、
はい、
便利ですね。私ブラウザーの YouTube のページ内での移動やと思ってたんですよ、
うんうん、私もそう思ってました。
うん、そうじゃなくて iPad に置ける画面全体の四隅に寄せていくことができるっていうお話だったですね。
iPad ではなくて
MacOS、 MacOS だけど iPad のよう、 iPad でもやってるようなっていうことですけどね。コマンドキー押しながらでね、かなり好きなとこ置けます。 YouTube のその表示画面が Mac の表示領域の外まで行っても大丈夫なんですよ。言ってること分かります。だからもう左5ミリだけ残して、あと残り全部フレームの外で隠れてても受けるんですよ。
ほう
ほう。で、何が便利かって言ったら、いっぱいそうやって端っこに置いといて、何の絵か分かる程度に置いとけば邪魔にならへんかなっていう。
私やろうとしてるんですけど、できないんですね。
サファリで
YouTube。
YouTube。で、再生してないとダメですよ。
はい、再生してます
ね。で、なんかスピーカーアイコンあるでしょ。は
い、それがないんですよ。
そっから
なんですよ。サファリの URL 表示欄。
そうそう、URL 打ち込むあのところの一番右端。ね、
右端は再読み込みの矢印くるっとなったような。
OS まず何なんですか？モントレ
ですね。モントレ。
私、ビッグサーのままですけど出ますよ。
私、カタリナです。
あ、みんな違うんや。
違います、ね。
それで出ないの？
そもそも、その例のアイコンが出てこないんで。
うんうん、
今そんなん言ったらサファリが気分悪くしたんだけど、同じようにクルッとアイコンしか出えへんようになってきた。なんでやろ、さっきやってたらできてたのに。あ、わかった、音出しとかなあかんです。
今いや音出しても出てないです。
え、ほんまに？私のもね、音止めのアイコンあるじゃないですか、スピーカー、
はい、
うん、ミュート
動画の下の あそこをミュートにしてると確かにくるっと回るアイコンしか出んけど、音を出すようにしたら。
出ました出ました、スピーカーアイコン。確かに。
はい。
あ、出てきました出てきました。
出るでしょ。
これを。
で、それを右クリック。
右クリック。
はい。そしたら、
ピクチャーインピクチャーに
するだけで。そう、ね、メニューにあるでしょ。
あ、
それ選んだら、はい。
あ、便利だ、便利だ。
はい。で、コマンド押しながら、こうやると、ちょっとずついろんなところを動かしていけるっていう。
そのままだと、コマンド押さずに移動させようとすると、四隅にしか行かないです、ね。
そうそうそうそう。この辺は iPad 上でやるような時と同じ感じですね。
で、コマンド押しながらだと、好きな位置に置けると。これは便利ですね。
ね、ちょっと送って、ちょっと巻き戻すっていうお話が途中で出てきますよね。どうやったかな。少し戻ったり進めたりが、再生した YouTube タブに戻らないと、ってあるんですけど、そうかな、別に裏に回しててもなんかできそうな気がするんですけどね。JKL でね、できるんやけど、あ、やっぱりね、ブラウザーの方をクリックしてフォワードにしとかないと動画再生してるウィンドウについては動かせないですね。
そうですね、別のウィンドウを前面に出すとダメですね。
ダメですね。ハルさんもスミレさんも YouTube はプレミアム加入、プレミアムっていうのかな、あの有料、
はいはい、
広告出ない方の、
はい、
ハルさん入ってましたよね。
私は、はい、YouTube プレミアム契約してます、
はいはいはい、私はまだ踏みとどまってますけど、はい、ただ最近やっぱりなんか変な怪しげな広告が増えてきたんで、
はいはいはい、
ちょっとそろそろ課金してもいいのかなって気はしてますね
もう私は広告する体制ができてるみたいで、あ、どうぞ広告やっといてください、他のことやってますからみたいなのが全然あるんで
最近15秒がっつり聞かせる広告
ありますね、最後までいかんと、
う
ん、
でその後もう一個5秒でスキップできる広告が出てくるみたいなパターンが増えてて、そうそうそう、しょうがないんですけど、イラッとくるんで、そろそろいいかなって感じですね、
ここのところ Google の攻撃が激しくって、あ、だからお二人も広告見てないと分かんないかもしれないけど、 Google の YouTube CM で女の人がなんかマンション帰ってきて郵便受け開けたら、ドサーっていっぱいダイレクトメールが出てくるっていう、止めどなく滝のようにもう途切れないんですよ、ずっと出続けてるっていう状況で、こんなわけないやん、だいたいこんだけ入るわけないやんって思ってこうなんか中学生みたいなこと言いますけど、なんか動画で、ね、何通あるか数えようかなって思ってて、あの数え始めたんですけど、流れが早くて読めないんですよね
あ、
その広告と、もう一つ別パターンの、今度は男の人がマンション帰ってきて鍵開けよう思ったら、鍵束がもう鍵多すぎてどれかわからないってなってるっていう CM が、この2発が必ず出るんですよ。もうさすがに、あ、同じ広告こんだけぶつけたら諦めるやろっていう感じでやられてて今。
一遍プレミアムにしてこう CM 広告なしに慣れてしまうとちょっと戻れないですね、
は
い、もうね。
でしょう。だから私は、うん、自分の中に体制を作ってしまったんですよ。
あれ、せめてあと100円、200円ぐらい安くなってくれたら、うん、さっといけるんですけどね。980円で CM カットするだけっていうのはちょっとなんか、
そうですか。う
ん、高く感じるなってところですよね。
うん、10分15分の動画やったら、まあそうでもないじゃないですか。うん、割とこう長いやつね、討論会でも何でも1時間ぐらいね、はいはい、途中途中に CM 来るじゃないですか、
はいはい、
ね、あれ耐えられへんでしょ、
途中に挟まること自体は嫌じゃないんですけど、はい、イラッとくるというか気持ち悪い CM が入ると嫌だなってところなんですよね、
う
ん、
そうね、
ブラウザにもよるのかもしれないですけど、 YouTube ログインすると動画のサムネイル並んでる一番上に、はい、あなたはこういうもの好きでしょうみたいなカテゴリーがざーっと並ぶんですよ、名前書いたボタンで出てます、
ね、
あの YouTube 一番最初のトップに行くと、ずらーっとこう、これいかがですか的な紹介、サムネイルが並びますけど、それらの一番上のところに、
はいはいはい、ああ、アクションとかアニメーションとか、
そう、
はいはいはい、
結局 YouTube 的にはあなたこれ好きですよねっていう判断でされてるんですよね。
まあ、
Mac のサファリでやってるときは、音楽とかアニメーションとか、ホームコメディというざっくりした分け方なんですけど、iPad とかで見てるときはもうちょっと突っ込んでるんですよ。なんかウルトラマンとか、
ね、
アップル2とか、
私もやっぱり Fire TV スティックで見るときと、iPhone とかで見るときだと全然変わりますよ、やっぱり。
ねえ、
そう。で、iPhone の方が露骨に嫌なやつが出てきますね。
あ、そう、え、嫌なのが出るんですか、このおすすめボタンのところに。
結構おすすめっていうか、あの、はい、CM のところに。
CM のとこですよね。
あ、そうですね。
はいはい。いや、まあ、だから、あなたこれ好きですよね、判定が、細かいとこまで取られてるな、っていうのがあって、いや、そこそんなに掘らないでほしいんですけど、っていうのは、あったりしますけどね。
そう、まあ、たまに、ああ、いや、これは違うな、みたいなのが、ちょこちょこ出ては来るけど、ぐらいで、CM だけは精度が悪いんですよ、ね。
あ、それはね。とある、 もう絶対これ再生したら嫌いな、もう見たくないのが出るって分かってる気色悪いのがおすすめの中に出てきたんですよ。これ消したいなと興味がなしの多分選ぼうと思って、そこマウスポインターも合わせるんですけど、これもしうっかり再生をしてしまったらどうしようっていう怖さがあって。まあまあ、でもそんだけね、YouTube 楽しくみんな見てるっていう証拠ですね、これ。
ちなみにプレミアムは今、月額1180円。
あ、そんなに上がっちゃいましたか。
そっか。
はい。微妙な値段ですよね、確かに。
そんなことを続けてるとみんなアマプラに行っちゃうぞ、みたいな。
いや、YouTube にはかないと思うけど。河川状態ですよね、YouTube が。その動画閲覧という、
動画投稿、そうですね、投稿閲覧サイトとしてはね。
微妙とか、デイリーモーション。
あ、デイリーモーション。
とかは、興味ないですか？
ほぼ見たことないですね。
最近、デイリーモーションとかの動画って、ツイッターとかのタイムラインに流れてこないんで。
流れてこないですよね。微妙はいいですよ。クリエイター向けっていうのは、前面に押し出してるから。個人のなんかやってみました動画なんて皆無ですもんね。あるいは E4 のテレビ抜き出しましたとかね、なんか PV を持ってきましたいうのもないですし、でもそれゆえ経営厳しいんでしょうね。もうこの間から有料会員でないと見られへんチャンネルめっちゃ増えてしまってああだいぶ苦しいんやろなこれっていうのがね思いました。最後にサファリでのピクチャーメニューなので使ってください、将来なくならないようにっていう、あ、みんながこれ使えばこういう機能も Apple は維持してくれるっていうことですかね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのライブラリー。Apple Watch のバンドを額縁のような薄いケースに入れて壁に飾っているとか、ライブラリーで使ってもらえるような自作のプログラムを GitHub などにアップロードしているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月24日水曜日午後7時からズームを使って行う予定です。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月11日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。